まあ忙しい忙しい忙しいと、まあ社会人、まあいろんな人たちが言いますよ。で、周りの職場とか見てても、まあ忙しい忙しいと言ってる人がいますけれども、なんか互いにね、あいつはそんな忙しくない、あいつは暇そうにしてるとかってこう互いに言い合ってて、最近ちょっと嫌な気持ちになります。西暦2016年、4月の16日土曜日20時37分にちょうどなりました。ございます。テクノでございますけれどもですね。まあなんかこう、人によってね、やっぱキャパシティって全然違うんだと僕は思っています。うん。なんかこう、何でもできる人がいる反面、こう、まあ僕みたいなのはキャリアの問題もあるとは言っても、まあだからこそね、あの、先輩方、いろんな、その、1年目の社員みたいなものを見てきている人たちも多い。だから他の1年目の人たち、過去に出会った1年目の人たちと僕は比べられてるんだろうなというふうにすごく思うわけで、あ、まあ本音かどうかわかんないけど、ケクノ君こういうところすごくよくできてるよって褒めてもらえたりとか、逆に陰で、こういうこともっとしっかりやった方がいいよっていうふうに、まあもっときつい言葉で陰で言われてるものをもっとやんわりと他の近い先輩に言ってもらえたりとかしてるのを見てね、うん、思うわけなんだけど、まあね、みんなそれぞれで忙しく、みんな一人一人適材適所あるんだろうなとかって、そういう風にもちょっと思い出しております。はい、ということなんですけれども、うん、だからね、まあね、こう明らかに暇そうにしてるんだけど、ああ忙しい忙しいみたいな、風にしてる人も、いたりとかするし、本気で暇そうな人もいるし、本当は超忙しいぐらい仕事量抱えてるのに、そんなに、忙しくなさそうに、こうまあ適切な言い方かわかんないですけど、黙々と、そしてなんていうの、したたかっていう言い方は正しいのかな、なんかよくわかんないけど、でもなんかこう黙々と仕事やってるのにケロッとしてる人、うん、もういたりとかして、なんかこうわかんねえなっていう風に時々よく思うわけなんですよね。で、まあ僕2年目で結構こう重要なポジションというか、まあ誰もが通る道みたいな風には言われてるんだよね。あの周りの先輩方には、あの誰もがこういう立場の仕事っていうのはやるものだから、まあ早いに越したことはなかったかもねっていう風に言う人はいるし、ね、あのもう1年2年ぐらい待ってもよかったんじゃないのっていう風に、まあ別に最終的に決めるのは僕じゃなくて、まあね、あの上の方なんですけれども、まあ上の人たちがそういう風に、判断した、要は僕にそういうやや重要な、仕事を与えてくれたっていうところに対してはしっかり頑張んなきゃなっていう風には思うんだけど、まあね、なんつってもね、人にはキャパがね、ありますから、できることできないことがあると思うので、僕にできることって何なんだろうなっていうふうにも思ったりとかしています。周りの人たちが僕のことで一番心配するのがメンタルなんですよね。もうね、あの、豆腐メンタルっていうふうに自分でもよく言いますけどもね、あの、小学校の頃から、まあでもね、よく考えてみると昔からよくあんまり変わってないんですよね。あの、お前が、大丈夫みたいなことをずっと思われ続けるっていう人生を送ってきてるように自分では思ってるんですけど、まあ自分の思い込みなんだと思うんですけどね。まず一番僕がね、一番最初心当たりあるのが、小学校4年生の時に、少年野球のレギュラー戦、春のね初戦に出るっていう、あの普通に6年生5年生でもう普通に9人、ギリギリどころか普通に十何人いて、ほとんど、ね、野球のそのスターティングメンバー9人、ね、 のうち8人全部6年生、あと1人5年生混じってたのかなっていうぐらいなのに、僕だけ1人4年生で、もうなんか野球も1年やってないようなやつが、9番ライト、ケクノ君、まあ9番ライトだから大した役職ではないんだけど、いきなり出ろっていう風に言われた時に、周りの保護者もそうだし、周りの友達方も、え、ケクノ君が出るの？大丈夫？あの6年生の子出てないのに、みたいな、話になってですね、ケクノ君大丈夫なの？みたいな目で見られていたのをとてもよく覚えております。そして、後になって知ったこと、その頃からですね、その1個上2個上、だから、その、僕が4年生の時に、5年生とか6年生の人たちの保護者からとっても嫌われていたっていう、まあ、本当にね、野球が上手で、本当にね、プレーが上手で勝利に貢献してるやつだったら、きっと何も思われてなかったんでしょうけど、大して貢献もしてないやつなのに、なんでこいつ、うちの息子じゃなくて、あの子が出てんのよ、みたいな、感じのことを、まあ、なんか、こう、過去2年ぐらいずっと、小4の時と小5の時とずっと思われていたみたいでですね、まあ、そういう、まあ、ね、いろんな、ね、こいつで本当に大丈夫なの？あいつ絶対無理でしょ？あいつなんか別に対してできないくせに、みたいな、ことを思われ続けるのを、小学校のその時と、あと、中学校の時もそうだったんじゃないかな。別に保護者に嫌われてたってことはないんだけど、中2の時は。なんかね、こいつで大丈夫って思われるようなことを結構なんかね、割と出しゃばり的なポジションによくなってたなって、野球は特にね、ねえっていう風に思いまして、今なんか似たような状況だなっていう風に思います。で、僕、ピッチャーなんだけど、メンタルめっちゃ弱くってですね、すんごいよく覚えてるのが、お食事中の人ごめんなさいね。メンタルが弱くてですね、マウンド上でゲロを吐くっていうのをよくやってたんですよね。でですね、要は、なんか、フォアボールで、こうね、バッター歩かせてさ、ランナー出しちゃうとか、ヒットが何本も続くってなると、結構メンタル来るんですよ、僕は。ピッチャーとして。あ、なんとかしなきゃ。あ、やばい、点数入っちゃうとか。で、何より、やっぱり、こう勝利に直結してるじゃないですか、ピッチャーって。正直、特に小学校中学校なんていうのは、ピッチャーがちゃんとできてるかどうかでチームが成り立つかどうかってはっきり言って決まるようなもんでさね、っていうところも自分なりになんか感じてて、ね、先輩の出てる試合とか見てても、やっぱり、あー甘いボール投げてるからとか、あーフォアボールばっか出してるから、あーパスボールばっかりしてるから、もうバッテリーが連携取れてねえなとか、パスボールしちゃうような汚ねボール投げてるからだっていう風に思ってんのに、自分がそうなっちゃうから、やっぱりこう苦しくなるんですよね。でマウンド上で泣くとか、ゲロ吐くはね、あんまり多くなかったんだけど、マウンド上で泣くっていうのはよくやってましたね。だから、まあ似たような状況が今ですね。まだ職場でね、泣いてはいないんですけども、だから結構メンタルが弱いっていうことは、小学校の頃から監督とかコーチとかにもよく言われてたし、それは高校1年で、その野球部辞めるまで、ずーっと小中高言われ続けてきたことなんですよね。ずーっとマウンド上で泣くっていうのをよくやってました。ベンチで泣くとかっていうの、ベンチで泣き続けるね。泣くと大体ノックアウトになりますから、っていうのもよくやってましたね。だからもうなんか、多分ね、そういうやつなんだっていうのが、多分身なりってこう、自分のね、僕が醸し出してる雰囲気とかから、周りの人たち多分察するんですよね。ケクノ君メンタル大丈夫かい？みたいな感じで。今のところまだね、大丈夫では全然ね、あるんだけれども、本当、メンタルヘルスっていうか、自分の気持ちのマネジメントはしっかりやろうね、みたいな話っていうのは、まだ、ね、心を病むほど働いてるつもりはないんだけど、なんか、ケグノ君朝からずっと働いてるじゃないとかって言って、だいたい、こう、20人ぐらいスタッフが、うちの職場いるんですけど、だいたい2番目か3番目ぐらいに、こう、出勤するんですよね、僕がね。で、まあ、早い方っていうことですよね。はい。だいたい出勤時間の最近1時間ぐらい前には出勤するようになってきてて、で、まあ、退勤時間は、最近は、でも最近ラストだね。本当に。文字通りのラスト。この前の金曜日もラストだったし、木曜日 木曜日がラストだったね。うん。だから、ほぼ最初に来て最後に帰る人みたいな風になりだしてて。まあ、原因は一つでね、仕事が終わらないっていうのと、もう一個は、これ俺の仕事だったの?みたいな、ことっていうのが結構あるんですよね。まあ、なんていうのかな。なんかね、自分の性格よく分かってきてて、後回しにすることって大体ね、しなくなるの。後でやろうって本当に何もしない。うん。後でやる、なんか明日やろうはバカやろうって言うじゃないですか。なんか本当にその通りで、後でやろうって思ってたことを相当後回しにするから、結局上の人たちから、ケクノ君これやったのって言われた時に、はぁ、しまったとかね。うん。今日もあったんだけど、まあ、土曜日でも普通に仕事あるからね。で、ケクノ君あれやったの、あれファックスしたのって言われて、はぁ、すいません、忘れてました。まあ、別にそこまで急ぎのものではないし、そこまで、超重要な仕事っていうのは僕にはね、任されないから、多少ミスっても、怒られないものではあるんだけれども、うん、なんかそういう、細々としたミスが続くから、うん、なんかそういうので信頼を失っていくのはなんか嫌だなっていうふうには思うよね。それは外部からの信頼もそうだし、職場の内部の人たちからの信頼もそうだし、うん、なんか、ね、明日やろうじゃなくって今やろうだし、ただ、ね、これもね、悪い癖で、去年ね、去年の段階からそれ自分の悪い癖だなって分かってはいたんですね。で、言われたことを今やろうっていう風になると、じゃあ、今やろうっていう風になった、それまでにやってた仕事を一旦、中途半端で切っちゃうんですよね。そうすると、その中途半端な仕事の存在を忘れてしまうっていう、うん。だから、僕の中で難しいのが、今取り掛かっている仕事が一段落してから次の仕事やろうっていう風になってうまくいくパターンと、ね、それでうまくいかないパターンとってあって、なんか、自分でね、難しい。自分の管理が、自分の仕事の管理が。まあ、言ってしまうとですね、すでにキャパオーバーみたいなところはあるんだけど、うん。すでにね、だって、勤務時間、だって、8時に出勤だよ。出勤時間。で、だいたい退勤時間が5時前、4時半ぐらいなんですよね。で、4時半ぐらいに退勤なのに、僕、職場に8時過ぎまで残ってんだよ。で、終わらないんだよ。キャパオーバーでしょ、ということにはなるんだけれども、ただね、まあ、いろんな職場の人たちの話聞いてて、それこそカラーデイズの若さんとかもそうなんだけど、まあね、日付が変わるぐらいまで働いてますとかっていう話とかしてるの聞いたらさ、すげえなこいつっていう風になったよ、若さん。聞いてんのかな?わかんないけど。ね、この前のカラーデイズのね、感謝祭の、また、ね、ナンバーがポッドキャストで配信されましたけど、なんか僕の名前が出てきてね、ケクノさんと、なんかケクノさん北海道の右下の方に行ってるのにちょくちょく会ってんなとかって言って、かれこれ今年度だけで、5回ぐらい会ってますよね、みたいな話してましたよね。今年度って27年度で、平成27年度。っていう話をして、そういや、そうだなと思って、うん。なんかちょくちょくね、札幌に戻れるときは戻るようにはしてるんですよね。なんかいろいろ行きたい店とかもあるし、なんか札幌の感覚、なんかやっぱり、うん。まあ、長いこと住んでた実家だから、みたいなところもあるんだけど、うん。ねえ。まあ、そんな感じでございましてですね。ここ最近そういう、だいぶ仕事っぽい話をしてきていますけれども、そういえばって思ったのが、福山雅治さん主演の、ラブソング、ね、ちょっとその話もしたいなとかって思うんですけども、うん。1話見ましたか皆さんね。その後、ネットでいろいろニュース見ましたけど、ガリレオほどの好評さはないですね。やっぱり設定自体に無理があったんですかね。僕はあんまりそうは思っていないつもりなんですけれども、なんか、福山ファンとしては正直ちょっと、なんかネットニュース見てて悲しい気持ちになりました。皆さん、温かくラブソング見てください。